い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
まあ今週は台風が来たりとかね、いろいろあったんですけれども、マーケットは相当落ち着いたなという感じですよね。とにかくニューヨークの株が強いですよね。
そうですね。
今日はですね、東京の株もかなり強くなったりしてだいぶ上がったりするんですけど、やっぱりアメリカの株の方が足がしっかりしてるなという感じがしますんで、そのことについてはですね、ポイントの1のところで取り上げたいなというふうに思います。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた、組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカ共和党政権の元高官ら200人余りが今年11月の大統領選挙で民主党のハリス副大統領を支持するとの書簡を発表しました。共和党のトランプ前大統領について、プーチンのような独裁者に媚びへつらう一方、同盟国に背を向ける、そんなことは許されないと批判しています。
これを受けてですね、今週ハリス大統領候補はですね、 CNN のインタビュー番組で、私の政権ができたらですね、共和党からも閣僚に入ってもらうというようなことを言ってます。共和党の中にも穏健なかつ理性的な人たちの中には、トランプ大統領に反感を持つ人が非常に多いんだろうなと書簡を公表しているので、それに応えて、あなた方の中でもしよかったら共和党から政権に入ってくれませんかということを言ったということだと思うんですね。プーチンのような独裁者に媚びへつらう一方、同盟国に背を向けるというのは、私もずっとこの番組でも言ってきました。キム・ジョンウンに対してもそうだし、彼の性格がですね、多分独裁志向のようなですね、そういうところはあるんだと思います。で、自分は当選したら1日だけだけど独裁者になるんだって今から言ってますんで、共和党はトランプ党になったと言われますけれども、共和党の中にもやっぱり反トランプの動きが根強く残っているということだと思いますね。それにハリスさんも答えたということだと思います。
FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は、主要中央銀行の首脳や経済学者が集う経済シンポジウム、ジャクソンホール会議で行った講演で、政策を調整すべき時が来た。方向性は明確であり、利下げのタイミングとペースは今後発表されるデータや見通し、リスクのバランスに依存すると表明しました。
全文を読んでですね、やっぱりこの人うまいなというふうに思いました。まあ上田さんよりはるかに長く中央銀行のトップをやっているんでね。Time has come to adjust rates とこう言ったんですよね。つまりね、利下げって一言も言ってない、その部分だよね。で、一呼吸置いた後、旅の方向は明確であると言って、それは金利を下げる方向だとこう言ってるわけですよ。上田さんが特にそうなんだけど、最初からね、利下げとか利上げとか言っちゃうじゃないですか。あれはね、やっぱり賢くないなというふうに思いましたし、パウエルさんが徹底しているのはデータ次第ですよってことを言うわけですよ。だから上田さんはね、仮にこの傾向が続いたら上げますとか下げますとかね、言うでしょ。あれはね、危険だなというふうに思ってまして、先輩としてのパウエルさんの言葉遣い、それがマーケットに及ぼす影響をしっかり考えてですね、これからは発言してほしいなと。
アメリカの半導体大手 NVIDIA が発表した2024年5月から7月期の決算は、 売上高が1年前と比べておよそ 2.2 倍の300億4000万ドル、純利益が 2.7 倍の165億9900万ドルと、いずれも市場の予想を上回りました。AI 向け半導体の需要の強さを示したものの、株価は一時 8% 下落しました。
いろいろな人の解説聞いていたらですね、マーケットの予想よりはるかにいいのになんで株価が下がったんだって議論してるわけですよ。面白いなと思って聞いていたら、確かにマーケットの予想がですね非常に高いことは確かだったんだけれども、僕が実際にマーケットにいた人間として言うとですね、こういうことです。 NVIDIA ってのはそんなに新しい会社ではなくて古くからあったんだけれども、生成 AI の GPU の部門ではですねにわかに注目された会社なんですよね。みんな持ってないから一生懸命買うわけですよ。その時はですねものすごく上がるんですよ。で、僕は最近の NVIDIA の株価の動きを見てね、あ、だいぶ多くの人が買ってるなって思いますよね。つまりね、日本でも新型NISAの投資先のかなりの部分が NVIDIA 行ったらしいんですけれども、もうかなりの人が持っている株を上げるということはどういうことかというと、持ってる人たちに利食いのチャンスを与えるっていうことです。なぜだったら買った時よりも高くなってるわけだから。だからみんなが持っていない時に比べてですね、上値を追うとですね、それを叩いてリグってやろうという人がいっぱい出てくる。いや、マーケットの予想はそれより上だったんですよって言うけど、僕にしてみたら非常に単純でですね、日本のトヨタがそうですよ。機関投資家で、ね、トヨタの株を持ってない人はほとんどいないですよね。そうするとトヨタっていうのはものすごくいい会社だけど、テスラなんかよりはるかに株価評価が低くなるんです。なぜだったらテスラ誰も持ってないとこからスタートしたわけだから、みんな買うわけですよ。みんな買うってことは評価以上に上がるってことじゃないですか。全ての株はそういうプロセスをたどるんですね。で、一言申し上げておくと、アメリカには誰も持っていない新型の株が登場する確率が高いってことですね。で、そうすると日経平均のようなですね、古くからいるような連中のところよりもはるかに上げの勢いは激しいし、見ていて気持ちよく上がるってことになるわけですよ。だから僕は日本の株式市場をね活性化しようとしたら、この会社はいいよね、誰も持ってないけどじゃあ買うかっていう銘柄が出てこないと、日本の株は勢いよく上がらないということだと思います。
日銀の氷見野良三副総裁は記者会見で、経済物価の見通しが実現する角度が高まれば金融緩和の度合いを調整する基本姿勢は変わらない、決め打ちで予断を持つことなく実際の経済物価の反応を分析しながら道筋を探っていくしかないと語りました。
これ甲府で喋ってたのかな。で、僕はあの日銀のサイトでですね全文を読んで、この人面白いなと思いました。あのね、武田信玄の話がいっぱい出てくるわけですよ。治水に尽力したとかね。で、会議に縁のある人かなと思いながら読んでいたんだけれども、副総裁でこういう話をできる人は面白いなと。でね、氷見野さんの話っていうのは最後の方のまとめのところで出てきてですね、要するに今度利上げするときは慎重に利上げしますよって言ってるようにも聞こえるんですよね。で、それはドル円がむしろ円安に動く背景になったわけですよ。だからはっきり言うと、上田さんのあの発言を2人の日銀関係者が一生懸命否定して、今の相場の安定があるっていうことですよね。でね、3月の金融政策決定会合で円安は物価に響いてないっつって、あ、認めてるんだって言って、ダーッと円安進んで160円台に行った。で、今度はですね、円安がもたらす物価上昇効果もあって方向としては利上げだよっていうことを言ったもんだから、ドドドドドって141円に行った。で、落ち着いたのはね、上田さんが自分で訂正したからじゃないんですよ。内田さんと氷見野さんが言ったからなんですよね。で、僕は思うんだけど、例えば160円から140円台の下の方に来たわけじゃないですか。一言ね、円安調整はまあまあいいところまで来たんじゃないですかっていうようなことを言ってもいいなと思ったんですよ。なぜだったらね、もうこの番組でも言ったんだけど、円安を調整するために日本の資産価格を下げていいっていう論理はどこにもないわけですよね。株いくら折ったと思います？1日に4451円も落ちたことあるんですよ。それもっぱらね、アメリカの雇用統計が悪かったってこともあるけど、日銀の不用意なね発言の中で起きてるわけですよ。 上田さんが言えないから内田さんとね氷見野さんが言ったっていうことは分かるけれども、ちょっと稚拙に過ぎるなというふうに思いますね。
坂本農林水産大臣は記者会見で、小売店などで米が品薄になっている問題について、新米が出回る9月頃には解消するとの見通しを示しました。政府の備蓄米の放出については、市場への影響が大きいとして実施しない意向を表明しました。
この問題はポイントの3のところで取り上げたいなというふうに思います。
生成 AI を使い偽の動画などを作るディープフェイクによる詐欺被害のリスクが日本国内でも急激に高まっています。イギリス企業の調査で、2023年に日本で確認されたディープフェイクは前の年と比べ28倍に急増し、生成 AI の急速な発達で海外の詐欺集団にとって日本語はもはや壁でなくなりつつあることを示しています。
これもポイントの2で簡単に取り上げたいなというふうに思います。
世界でおよそ10億人が利用している通信アプリテレグラムの創業者で最高経営責任者のパベル・ドゥーロフ氏がフランスの警察に逮捕されました。テレグラムには一定の時間が経過するとメッセージが消える機能があり、多くの犯罪に利用されています。
まあね、多くの犯罪に利用されてもいるんだけど、多くの反体制派の投資たちに利用されている子も確かなんですよ。つまりね、技術っていうのは諸刃の刃なんですよね。つまりどっちでも使える。まあ、だから今回フランスはですね、例えば児童ポルノとかドラッグとかですね、そういうものについて放置したと。でも放置したって要するにメッセージ消えるわけだから、それどう考えるとかですね、いろいろ複雑な問題が出てくるんですよ。で、この人はロシア出身なんだけど、マクロン大統領がですね、フランス国民の権限を与えて、それも嫌だっつってですね、中東に住んでる人なんですね。だから事態はものすごく複雑で、この人の弁護士がですね、インフラ作った人にその中を流れているものについて、情報についてね、罪を着せるのはどうかと。だから逆に言えばですね、まあ Facebook とかそういうのはおとなしく当局の言うことに従って規制してるっていうことは言えるんだけれども、ザッカーバーグだって捕まっておかしくないわけですよね、そういう意味では。だからそういう意味ではですね、非常に難しい議論がある。つまり多くの犯罪に利用されていますっていうのは、一面多くの体制を倒そうとしている有用な、場合によってはですよ、有用な人たちにも使われているっていうことであって、それをどう理解するかっていうのは重要だなというふうに思いますね。
トヨタ自動車とドイツの BMW は、水素を使い発電時に二酸化炭素を出さない FCV 燃料電池車で全面的に提携します。トヨタが水素タンクなど基幹部品を提供し、BMW が数年以内に FCV の量産車を発表するとともに、両社でヨーロッパの水素充填インフラを整備します。販売が減速する EV 電気自動車以外の戦略が必要となっており、次世代エコカーの選択肢として FCV で手を組みます。
僕は、ね、トヨタが未来出した直後にですね、未来って水素自動車、燃料電池車なんですけれども、6年間乗った経歴があってですね、過去があって、今頃ともっと早くやってよと思いましたね。で、僕が未来に乗っていた6年間で、都内には4カ所か5カ所あって、僕がいつも使っていたのは芝公園のところなんですけれども、増えたのはですね、私の記憶では甲府と仙台だけなんですよ。つまり未来で北海道一周することはできないんです。なぜだったら水素ステーションが一つもないから。で、水素一回充填するとね、トヨタさんは650キロつってるけど、荷物とか乗せるので、あと風にもよって左右されるんですね。だいたい400キロぐらいしか走らないので、甲府に水素ステーションができる前は未来で長野県の諏訪行くことができなかったんですよ。つまり196キロなので、行って帰ってくるとちょうど400キロぐらいになってですね、甲府にできて行けるようになったんですね。つまり私は水素自動車に乗っていた人間として、すごく乗り心地がいいし、家族もものすごく好きでした。この車はね、静かだしスムーズだし。だけど燃料補填できなかったらダメじゃんと。だから BMW と提携するとかそれはいいけど、都市型バスとかね、 そういうところできっちり用途を着実に広げていってくれることが必要だなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。オープニングでも伊藤さんおっしゃっていましたが、マーケットだいぶ落ち着いてきたということなんですが、
まあ一番典型的なのはですね、ビックス指数がかなりアメリカでですね下がってきたということだと思います。日本のですね、日経平均で見たビックス指数、恐怖指数はですね、実はそれほど下がってなくて、それなぜ下がってないかというと、アメリカほどにはですよ、はい、やっぱり円高懸念があるんだと思います。160円の円がですね、バーンとあそこまで持っていかれた、自分たちがポジション作ってたからということもあるんだけれども、もし円高になったらというですね、恐怖がどっかにある。それは日銀がですね、財務省もそうなんですけれども、円安を是正するオペレーションが終わりましたってまだ一言も言ってないので、日本のようなですね、アメリカに比べて経済規模の小さい国はやっぱり為替相場に左右されることがあるので、ちょっと円高に動くとですね、もう見てると日本の株ってヘラヘラヘラと落ちるわけですよ。もうか弱い株だなぁと思いながらね、イライラして見てるんですけれども、それと比べるとですね、やっぱり先週今週のアメリカの株の上げはですね、非常に強かったし、金曜日どうなるか分かりませんけれども、ニューヨークのダウなんかはね、高値どんどんどんどん更新してってじゃないですか。
そうですね、
新高値更新してってんですよ、うん、日本の株はね、まだ高値に比べて2000円とか3000円下がっているわけで、それ何が違うかというと、為替相場になんか左右されない比較的強い経済を持っているんだと。雇用が少し心配だとかいろんなことがあるんだけれども、失業率も落ちてきたし、だいぶアメリカの経済は良くなってきた。で、その中でですね、9月になれば FRB が利下げをする。まあそれが 0.25 になるのか 0.5 になるのかわからない面もあるんですけれども、非常に順調であると。だから聞こえてくる単語はですね、ソフトランディングということになってるわけですよね。ドスンとね、地面に落ちるような着陸じゃなくて、ゆっくりと着陸する。だから、どのくらい下げるかわからないけれども、来年の春まで 2% 下げるとか、そうすると日本の投資家の頭に浮かぶのはですね、円はどうなるんだと。130円か、120円かと思うわけですよね。そうするとね、輸出株なんか買えないですよね。トヨタなんかの株見ててもね、本当にね、円高になるためにヘナヘナヘナと下がるわけですよ。だからそういう脆弱性が非常にあるなと。で、そこで思い出したのはね、新型技術者で、どこの株買ってますかって日経さんかな調べたら、上位10社がアメリカの株だったっていうね。はぁはぁと。いや、そこまでね、弱いのかと。だから僕はね、円安を招かざるを得ないような長期金利政策を続けざるを得なかったというところが、一つ日本の金融政策としては泣きどころだし、はい、円安に行き過ぎたので、少し円を高くしようかと思って、いや、為替は物価に影響してますって言った瞬間にドドドドドッとですね。こんなの繰り返していたらね、日本は本当どうなんのかなと。160円から140円だろう、
はい、
もうこんなこと繰り返しちゃいけないわけだから、基本的には超緩和政策なんか取らなくても、日本の経済を強く打てる方策をね、打っていかなきゃいけないわけですよ。先週も言いましたけれども、今自民党の総裁がね、次に誰になるかという話をしてるんだけれども、繰り返して言うけれども、もちろん、右霊な方がいいんだけれども、裏金うんぬん、裏金うんぬんって叫ぶのはですね、ちょっと的外れかなというふうに思いますね。
次は、ディープフェイクによる詐欺被害のリスクが日本国内でも急速に高まっているそうです。去年、日本で確認されたディープフェイクは、前の年と比べて28倍に急増しました。
日本語は難しい言語で、日本にいるとですね、いろんなところで守られているっていうのはありますよね。
はい、
つまり我々が海外からいろんな情報を得るときに、この日本をどう見てやっておかしいよなと。私のところに10万円遅れとか20万円遅れとか言ってくるのはね、これ絶対詐欺だと思うわけですよ。 でも今ですね、 AI が非常に発達して、日本語を英語にする、英語を日本語にするっていうプロセスが非常にスムーズになってですね、しかも映像とかが使えるようになって、日本人が疑問に思わない程度の日本語の誘いが海外から来る。まあ国内から出ているケースもあるんですけれども、映像も使われている、もしかしたら知ってる人の顔が使われているかもしれない、というフェイクがですね増えてきていると、こう言われてます。でこれはですね、自分で気づいてやめるしかないんですよ。いや本当に、だってね、みんなね、インターネット見るのは夜中が多いわけじゃないですか。で、家族も寝静まってるところでインターネット見て、こんな面白い話があるのかとね、こんなうまい話があるのかと思って、飛びつく人が多いわけですよね。で、そういう人たちが、フェイクだったのこれは、ということでですね。フェイクについては、韓国でも今相当問題になってるみたいですね。韓国は、中高生がフェイクを使って、中高生を騙したりですね、するっていうのが、最近、韓国のニュースでありました。でも、それはですね、どこでもあり得る話で、新しい技術を簡単に使えるようになる連中が増えると、そういうことが起きてくると。だから、それは我々はですね、世の中そこまで来てますよと、生成 AI とかそういう技術がどんどん進むとですね、そういうことがあり得るよっていうことを心に刻んでですね、やっぱり安易な誘いに乗らないとかね、
はい、
安易な向こうの方のね要求に乗らないとかね、顔写真送ってぐらいいいなと思う女性もいるかもしれないけど、それ簡単にですねパッキングしてですね、知らない人の裸とかつける連中もいっぱい韓国にはいるというふうに聞きます。日本もそうだと思います。ぜひぜひですね、よく注意していただきたいなというふうに思いますね。
そして私も消費者の一人として心配なんですが、米不足、伊藤さんどう見ていらっしゃいますか？
こう思うんですよ。端境期だってことですよね。つまり秋じゃないですか。収穫が近づいている、
はい、
で新米が収穫が始まったのかな、昨日か一昨日ね。でもともとお米が少なくなりつつある時期にあるということと、やっぱりですね、大型の地震とかですね、南海トラフ地震に対する注意情報だとか出てですね、国民的にですね、やっぱりいろいろな準備しなきゃいけないよねっていうのが働いてですね、それその後また台風が来て、一般家庭の方もですね、やっぱりお米買っとこうかということで買ったと。で、私の友達でもいます、そういう人はね。5キロを3個4個買ったよっていう人もいますし、で、加えてですね、やっぱりインバウンドが日本の米はうまいうまいって、やっぱりね、相当食べるらしいですよね。日本は米離れってずっと言われてきたんだけれども、インバウンドは日本の米が美味しいので、パンなんか食べないでお米食べてるっていうこともあってですね、どうしてもそちらの需要が強いということで、いろいろなファクターが重なったということだと思うんですね。でもね、例えばコシヒカリの産地である魚沼の生産者の話なんか聞いてるとね、どうもやっぱり今の異常な気象がですね、米の作柄に影響を与えているということだと思います。あまり暑いとですね、穂が育たない、穂が育たないと米が取れない、そういう状況になってきているので、米不足ってのはですね、珍しくなくなるんじゃないかなと。だから家に買っとけばいいって話じゃないですよ。どういうふうに生産と消費をマネージしていくかということを、ずいぶん昔はですね、米余りって言われて減反とかやってたんだけど、今そんな政策はなくなってるわけだし、マネージしていかないといけないなというふうに思います。インバウンドの人は日本に来てうまい米を食べたいと思ってるんでしょうね。結構ね、お米じゃなくて他の食べ物を主食にしている日本人は逆に多いわけで、今回はちょっと異常だったかなと。ただそういう事態が結構起こりうる時代に入ってきたっていうことは頭に入れておいた方がいいのかなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
まあ私は結構大型商業施設を眺め歩くのが大好きでですね見てるとね、この店にこんなに人が並ぶのっていうところが結構あるわけですよ。例えばね、伊勢丹の地下2階に富士見堂っていうね、ちょっとしたおせんべい屋さんみたいなのね、あって、それ朝行くとね、ぎゅーっと思うほど人が並んでるんですよ。
はい。
店の人と話してて、どこのお店ですかって聞いたら、青戸田って言うんだよね。青戸ってね、東京 の、 葛飾の方でね。普段はあんまり行かないところなんだけど、やっぱりデパートが見つけてきて、 ここはいいよということで、過去にね、3回か4回テレビで取り上げたらしいんで、そこからブワーッと爆発してね、でいつも買えないんですよ。で、今回はね、たまたま10時に伊勢丹に入ったので、車で行ってね、はい、よし、今日は買うぞと思ってね、もう、ね、行ったらね、ものすごい行列なんですよ。でね、僕が待ってる間にして、まあ、20個入り終わりましたとか言ってね、店の人が叫んでるわけね。
どんどん売り切れちゃうわけですね。
どうしてるのかな。でもね、見てるとね、10個入りはありますとかね、いろいろ選択肢があって、僕の後ろに並んだ女の子と、まあ、大丈夫だよね、とか言いながら買って、家に帰って食べたら、まあ、確かに美味しいのね。あんこが挟まっていたり、いろいろして、でもね、あれほど並ぶものかな、と。いや、美味しいですよ、だから、はい。美味しいんだけど、まあ皆さんもね、多分12時とか行ったら絶対買えないので、もしよっぽどチャンスがあって行ったら買っていただきたいなというのが、富士見堂のね、お菓子。で、もう一つね、浅草に行くじゃないですか。
はい、
そうするとね、すっげー行列があるわけです。それでね、いつも何かなって僕そこに並べたことがないんですよ。で、亀十っていうね、どら焼き屋さんがあるんですよ。
は
い、
私は、行きます。
あ、そう？あれね、たまにね、銀座の三越に出張ってくるんですよ。でも、たまたま行ったらですね、お、誰もいねえわ、と思って、買ってみたんですよね。あんこのやつと、もうちょっとグリーンのね、あんのやつがあって、うまいよね。で、うまいや、うまいかっていうとね、生地のポツポツがね、あれがね、口触りがものすごくいいんですよ。蒸気が出るときに穴が開くんですよね、あれがそのまま残ってるんですよ。ちょっと一個がでかいですよ。あの一個食べるとね、もうええわというくらいでかいんですけども、浅草で買うときは覚悟して行ってもらって、
はい、
で、たまにね、銀座の三越に来てますし、忙しくてそんなことやってられるかって言われるかもしれないけども、デパートとか覗くとね、
はい、
面白い商品が売ってるかなという感じがしますね。
今週のここを見てきたこれを見てきたは、浅草亀十と青戸富士見堂でした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
今日はね、朝放送があったんで家帰ってきて、あ、そうだ、11時から大谷の試合があるなと思ってね、4-2-4-2まで行ってたじゃないですか、ホームランとプロイがね、42-42まで行ってて、どっちか 4-3 になるだろうと思ったら全然ならなくて、今ね、ロジャースは28試合が残ってるんですよ、
はい、
まあ 50-50 は可能性が高いなと思ってるんですね。
で、盗塁
は1試合に2つくらいできることもあるんで、結局ホームランかなと、そこら辺を注目していきたいなというふうに思います。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込750円です。詳しくは伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。